験発表。決算特別委員会の最終日10月7日に各会派の代表から決算の賛否について意見の発表がありました。その一部要旨をお知らせします。
健全財政を堅持しながら区民の身近な生活不安に対応を。新しい杉並、岩田生馬。我が会派は平成21年度杉並区各会計歳入歳出決算をすべて認定する。その理由を大きく3つの観点から述べる。理由の第一は、慎重かつ的確な財政運営に努めた点である。当該決算を概括的に見て、一般会計では歳入歳出ともに前年度より減であり、会計規模の面から小さな区役所が目指されたことが見て取れる。特別区債残高、債務負担行為の翌年度以降支出予定額のいずれも減で、記載発行がない。公債比比率が 2.8%、 財政健全化判断比率に全く問題がないことから、財政健全化の跡を見て取れる。一方、積立金残高が3年連続で減少し、経常収支比率が 80% を超えたことは、今後注意を払う必要がある。各特別会計とも実質収支は黒字であり、的確な財政運営に努めたが、不能欠損と収入未債の増加及び収納率の低下には注意を要する。特に国保会計では収納率が 70% を下回りかねない状況であり、歳入の確保及び負担の公平の観点から着実な対応を望む。理由の第二は、区民の生活不安を抑えるべく必要な施策を適時適切に行いつつ、着実に行財政改革を推進したことである。21年度は保育ニーズの急増、新型インフルエンザの発生流行と緊急を要する区政課題が次々と発生した。迅速な新型インフルエンザ対策本部の設置、区保育室の設置と保育に関する安全安心プランの策定など、保育需要への迅速な対応、地域医療体制に関する調査検討、障害者移動支援事業の大幅な拡大など、住民の福祉の増進を図るという地方自治体の基本を担ったことを十分に評価する。地域活力の維持・向上に向けた波助商品券の発行支援は、各種緊急経済対策の継続と合わせ評価する。20年度後半の世界同時不況の影響、特別区財政調整交付金が前年度比73億円減でも、実質単年度収支の黒字を維持したことは評価する。合わせて職員削減及び協働化の着実な推進も評価する。厳しい財政状況が続くと想定されるが、将来世代への負担を増すことがないよう、実質単年度収支の黒字の維持を要望する。また、赤字区債を発行しないだけでなく、建設事業債を発行する場合でも、将来負担を十分考慮し、適切な水準以下とするよう要望する。区民の生活不安を抑えるべく、必要な施策を適時適切に行うことに関しては、田中区長のボトムアップを重視する方針から、一層様々な声が区政に届くと期待する。時宜を外すことなく、真に必要な施策を果断に行うよう要望する。理由の第三は、長期的視野に立ち、自治体経営の在り方に対する議論がしっかりと行われたことである。21年度には自治基本条例の改正が行われた。議会としても20年度に同条例見直しに関する検討会を設置し、議会の省の検討を行った。同条例改正の審議にあたっては、特別委員会を設置し議論した。その結果、今回の決算審査から区の主要な計画の進捗状況が報告されるようになった。 自治体経営の PDCA サイクルを回す仕組みが一歩前進したことを高く評価する。21年度に制定された減税基金条例の審議では、税という地方自治の根幹に対し、行政、議会、区民が改めて真剣に向き合う機会となった。議会としても同条例の集中審議を区民が傍聴しやすい日曜日に開催した。長期的視野に立った区政経営を目指したことを改めて評価する。減税自治体構想について今後基本方針の変更を検討する場合は、減税基金委員会への報告や区民意見提出手続き等、定められた手続きをしっかりと踏むよう申し上げる。区長が常々言っておられる、良いところは継承し、改めるべきは改めることこそ、主張が交代する意義である。前区長は、行財政改革に果断に取り組み、財政の健全化を果たした。健全財政の維持は継承していただきたい。一方で、既得権化された制度をゼロベースで見直すこと、改めることは、トップが交代してこそできることも多い。議会人として、地方自治経験の豊富な田中区長の手腕に期待する。我が会派の意見・要望、各種団体との政策懇談会にて聞き取った要望、個々の議員が把握した区政への要望は、施策実施や予算編成に十分留意されるよう申し添える。
区民ニーズに合った施策を評価、長期的な視点で財政運営を。杉並区議会公明党、北明則。我が杉並区議会公明党は、1、区民の目線に合った行政運営がなされたか、2、弱者への配慮が十分になされているか、3、区民からお預かりしている税の還元が効率的か、つまり時代の変化に的確に対応した行政運営の展開がなされたかなどを主眼に、慎重かつ厳正に審査に臨んだ。その結果、平成21年度杉並区各会計歳入歳出決算については、いずれも認定する。認定理由1、厳しい経済環境にあっても財政規律の保持に尽力した。民間の企業会計並みの財務諸表が策定され、今回で2回目の決算審査である。今回提示された財務諸表をもとに、当該年度の一般会計と各特別会計を合算した単体の財務状況を総括すれば、20年度と比較して景気低迷による財源収入の減少や生活保護費等の増加に伴う行政コストの上昇といった環境にありながらも、固定資産及び金融資産形成への支出を抑制するなど、充実した公共サービスの継続的提供に尽力した跡が見られる。一方では、固定資産の評価額の上昇という追い風もあり、本区の資産・純資産は増加しており、全体としては純資産比率も 95%、財政の安定度はまだまだ極めて高い状態を保持していると言える。認定理由2、行財政改革を通して税金の無駄遣いをなくす取り組みに尽力した。当該年度は、スマート杉並計画第4次行財政改革実施プランに掲げた課題項目に積極的に取り組んだ結果、行革による財政効果額は合計でおよそ51億4000万円となり、計画を上回る結果を残した。田中新区長のボトムアップの考えのもと、さらなる行政の効率化に努めてほしい。認定理由3、区民のニーズに合った区民の声を聞き入れた施策の展開を推進した。猛威を振るった新型インフルエンザへの迅速な対応、波助商品券など景気低迷と格闘する地域商店事業者支援のための地域振興施策、さらには 我が会派の提案で実現した全国初めての取り組みである長寿応援ポイント事業、保育園待機児童対策やヒブワクチン接種助成等子育て施策の充実、かねてより提案をしていた高円寺北口広場の整備、区民の文化活動の新しい拠点となったザ・高円寺の開所、その他天沼小学校の建設やエコスクールの推進等多くの課題に取り組んだ。これらの結果、実施計画に基づく事業の実施率は決算ベースで 87.9% となり、着実に事業を進めた。次に我が会派が指摘した要望を述べる。要望1、区民の生命と健康を守る施策について、がん対策、子どもの医療、女性の健康を守る上で医療を取り巻く喫緊の課題に対応する緊急の医療プランを23年度に向けて打ち出すこと、そしてその推進のための体制を整えることを要望し、それに対し区長からも具体的な回答をいただき高く評価している。充実したプランの策定、関連施策の拡充を求める。要望2、児童虐待について子どもが生まれる前からの予防を要望する。ネグレクト、虐待が起こる可能性のある妊婦の早期発見の場として、妊娠届提出時の対応強化を求める。また児童虐待通告がしやすい環境整備にも力を入れていただきたい。要望3、耐震改修のシステムについて区民にとって建築業者の選択の幅が広がる改革を要望する。要望4、小中学校のクーラー設置について物理的な問題もあるが早期に設置できるよう鋭意努力を要望する。要望5、子育て応援券について父親及び父子家庭への配慮がなされた事業への対応を要望する。財政運営についても要望する。長期的に見れば生産年齢人口の減少、すなわち区税収入等の減少、高齢化の進展、すなわち保健・福祉関連予算の増加、その他区有施設の老朽化による今後の改築・改修の財政需要、さらには将来的に起きるかもしれない大規模災害等、大きなリスク要因が予想される。そのような状況下、長期的な目線に立った財政運営計画が必要であり、真剣に検討しそのシステムを確立するよう要望する。我が会派から出された意見要望について、今後の区政運営にあたって十分検討され反映されるよう求める。
健全な財政運営、区民福祉サービスの向上を評価する。自由民主党杉並区議団、吉田愛。我が会派は財政運営状況や各施策の進捗状況、効果的で効率的な予算執行の有無、行財政改革の成果などを精査した結果、平成21年度各会計歳入歳出決算のすべてについて認定する。認定理由1、計画的かつ堅実で健全な財政運営がなされた。一般会計歳入に占める一般財源の比率が2年間で10ポイント近く低下している。一般会計歳出の執行率は対予算減額で 95.4% であり、過去5年間では平成19年度に次いで高い数値である。注意すべきは収入未歳額の増加であり、全会計総額で初めて100億円を超えた。我が会派は積極的に質疑をし、その経緯や対策等を明らかにした結果、歳入面で厳しい1年となった中でも様々な知恵を絞り、財源の確保に最大限努めた一方、歳出面でも借金を増やすことなく各種の施策を推進し、総じて区民福祉の向上が図られている点は高く評価できる。 認定理由2、行財政改革の成果を十二分に活用し、実施計画に基づく計画事業等の具体化を進め、区民福祉・区民サービスのさらなる向上に努めた。プレミア付き波助商品券の発行をはじめ、緊急経済対策を実施し、区内経済の景気拡大に努めた。また、増大した保育需要に対して、待機児解消の緊急プランを策定し、区独自の保育室を整備するなど、しっかりとセーフティーネットを張った。そして、将来を見据えた減税自治体構想の具体化や、まちづくり100年の計として進めた整備山運動場や NHK グランドの具体化等を行った。さらには、財政健全化に向けても前向きに取り組み、基金は59億円取り崩したものの、負債はそれを上回る67億円を償還するなど、施策面、財政面において実りある成果を残した。認定理由3、記載残高ゼロに向け、強固な財政基盤づくりを進めた。特別負債は、繰り上げ償還の継続等により、前年度と比べて 26.9% の減となった。収入未債額の増加はあったものの、予算は計画に沿い適正に執行され、また保育園の入所待機児対策や緊急経済対策など機動的な取り組みも含めて成果を出したものと総合的に評価する。次に我が会派が指摘した意見・要望について述べる。1、財政の健全化。滞納者には真摯に説明し、1% でも1円でも多く確実に収納する努力を行い、歳入の確保及び負担の公平性を保っていただくよう望む。また、生活保護扶助費の適正な執行を求める。2、地域経済対策の充実。波助商品券の継続実施により、地域の経済活性化に取り組むよう要望する。また、アニメ施策をしっかりと見直し、地域や商店街の活性化につながり、誰もが楽しくなるようなあり方を検討してほしい。3、誰もが健康で長生きできる環境整備。高齢者や障害を持った方が、そのご家族も安心して楽しく暮らせるよう、医療型及び緊急型ショートステイ、また地域包括支援センターの整備充実を望む。また生涯にわたって健康な口腔機能を維持できるよう、成人歯科検診をはじめ歯周病予防対策にも力を入れてほしい。そして4月から始まった中学校1年生女子を対象とした子宮頸がんワクチンの全額助成は、子宮頸がんワクチンの安全性を検証しつつ、明るく健やかに成長できるよう正しい情報の提供を望む。4、環境について。杉並中継所の跡地活用について都としっかりと協議するとともに、工夫を凝らして杉並区らしい活用の方策を考えてほしい。5、教育について。日本語教育は我が国の伝統文化を学び、自らのルーツを知ることで自分に誇りを持つことができる教育であると評価する。また、日本語をしっかりと学んだ上での小学校での英語教育は、グローバル化が進む現代において継続してほしい。食育、特に米飯給食の取り組みの継続を強く望む。食文化を学ぶことは、郷土愛を育むことにもつながる。我が会派が指摘した意見・要望については、区政運営にあたり十分に検討していただき、反映されることを要望する。
自治体を解体する行革、民営化路線に厳しい総括を。日本共産党杉並区議団、楠山美希。当該年度は100年に一度と言われるくらいの大きな経済危機が世界的に広がり、国内では派遣労働者の使い捨てと正社員の過酷な労働強化が深刻な形で現れた。所得の低下で国民・区民の暮らしは苦しくなる一方、 大企業の内部留保は200兆円を超える空前の溜め込みが進められた。こうした状況のもと、杉並区が区民の暮らしを守る防波堤としての役割を果たすことが求められた。山田区政は毎年一般会計の1割、150億円という巨額を溜め込み、区民税を10年後に 10% 減税、100年後に無税にするという減税自治体構想の準備を最優先に進めた。区財政を家計と同列に置き、予算単年度主義をあたかも無理やりその年度に使い切るような印象を与える使い切り予算として批判。漫画パンフまで作り、一方的にアピールした。しかし、区が多額の経費をかけて宣伝しても、我が党が実施した区民アンケートでは、構想そのものを知らないという回答が圧倒的多数だった。区政を大きく左右する重大問題でありながら、周知度は低く、議論する基礎すらできていなかったことは明白。それにもかかわらず、10年後、100年後まで縛りをかける減税自治体構想を進めたことは絶対に容認できない。セシオン杉並の委託事業者が経営破綻し、労働者に賃金が支払われなかった事件が起こった。区は、事業者と労働者の契約に関わる問題と繰り返すのみで、問題解決に背を向け続けた。民間委託で働く職員がどんな労働条件で働いているかなど全く把握しておらず、無責任極まりない姿勢であり許されない。また職員1000人削減を強行する一方で、非正規雇用を増大させ、積極的に官製ワーキングプアを生み出してきたことも許されない。こうした行革民営化路線は、全体の奉仕者としての自治体労働者としての誇りを奪い、区民に対する責任を投げ捨て、自治体を解体するものであり、厳しい総括を求める。不況で共働きでないと生活できない子育て世帯が急増し、認可保育園への入園申請が殺到した。当該年度4月入園を希望しながら入れなかった子どもは660人に上った。保育施設の整備計画が策定されたが、大半が認可外施設による定員増で、国の最低基準を満たした認可保育園の増設に対し、極めて消極的な区の姿勢は、公的責任を放棄するもので認められない。また、区立幼稚園を区独自の幼保一元化施設、子ども園にする方針が突然打ち出された。幼保一元化には様々な課題がある中で、8月に計画を発表し、保護者の十分な納得も得られないまま、今年4月に強行という乱暴な進め方も、幼稚園教育の公的責任の放棄という点でも認められない。国民健康保険料の引き上げに対し、区独自の軽減策を取らなかったどころか、前年度を上回る907件もの資格証明書を発行。生活困窮者に対する一部負担金減免制度の活用についても消極的で、区民の命と健康を守る積極的な姿勢がない。住宅問題では、民間住宅のストックが量的に充足しているとして、区営住宅を増やさず、区民の切実な願いを踏みにじっている。また、民間住宅への入居の際、保証人に困っている区民に何ら手を差し伸べない姿勢も問題である。関係住民の大きな反対があるにもかかわらず、環境破壊と浪費の外環道路計画を国や都と一緒に推進してきたことは認められない。小中一貫教育や学校希望制の下で学校統廃合を狙い、機会均等を奪う教育行政を進めたことは認められない。中学校の教科書採択では、侵略戦争を美化し、憲法と教育基本法を蹂躙する新しい歴史教科書が採択された。世界と日本の公理を真っ向から踏みにじる戦争肯定論を公教育で子どもに教え込むことは 絶対に許されない。暑さを我慢するのも教育のうち、と、小中学校の普通教室へのクーラー設置を最後まで拒否し続けた。学校保健法の規定を無視した非人間的な姿勢は許されない。以上の理由により、自治体の責務である福祉の増進という役割を果たさなかった山田区政の11年目の各会計歳入歳出決算の認定に反対する。なお、区議会生活者ネットワーク、緑の未来、都政を革新する会、無所属、杉並ワクワク会議、無所属区民派、みんなの党杉並からも、決算の賛否について意見の発表がありました。
インターネット録画中継第3回定例会から決算特別委員会のインターネット録画中継を開始しました。その模様は区議会ホームページでご覧いただけます。区議会ホームページ委員会中継からご覧ください。本会議の模様は本会議中継からご覧ください。ホームページは http://www.gikai.city.sugi.namai.toko.jp/。
区議会を傍聴しましょう。本会議や委員会は定員の範囲内でどなたでも傍聴できます。ご希望の方は希望日当日、区役所中棟3階の区議会事務局でお申し込みください。手話通訳をご希望の方は、希望日の4日前までにお申し出ください。また、託児を希望する場合は、傍聴希望日の7日前までにお申し込みください。おおむね6ヶ月以上から就学前のお子さんが対象。費用は無料。申し込み順で、いずれの日も定員4名です。
平成22年、常任委員会行政視察。総務財政委員会、視察日10月25日月曜から27日水曜まで。視察先、岡山県新見市。調査内容、1、電子投票について。2、地域審議会について。高知県高知市、調査内容、1、コミュニティ計画について、2、総合安心センターについて、高知県江南市、調査内容、1、地域主権による施策の実施について、区民生活委員会、視察日、10月26日火曜から28日木曜まで、視察先、兵庫県芦屋市、調査内容、1、債権管理の取り組みについて、2、文化基本条例を中心とした文化施策の取り組みについて、香川県高松市、調査内容、1、丸亀町商店街再開発事業について、2、地元電鉄の IC カードを活用した地域活性化の取り組みについて、香川県高松市、調査内容、1、文化芸術振興ビジョンと瀬戸内国際芸術祭について、保健福祉委員会、視察日10月21日木曜から22日金曜まで、視察先、秋田県秋田市、調査内容、1、自殺予防の取り組みについて、2、子ども未来センターについて、宮城県仙台市、調査内容、1、保育サービスの拡充に向けた緊急整備計画について、2、精神保健福祉総合センター、ハートポート仙台及び災害時地域精神保健福祉ガイドラインについて、都市環境委員会、視察日10月20日水曜から22日金曜まで、視察先、兵庫県姫路市、調査内容、1、中心市街地活性化に向けた取り組みについて、2、 姫路駅周辺整備について、山口県宇部市、調査内容、丸1、省エネ・地球温暖化対策について、丸2、総合公園・時和公園について、山口県防府市、調査内容、丸1、文化財を生かした町づくり・歴史・美遊館計画について、美遊館は、美・美しい・遊は遊ぶ・感は感じる、と書きます。文教委員会視察日10月28日木曜から29日金曜まで。視察先、三重県津市。調査内容、丸1、学校図書館について。丸2、国際教育推進プランについて。愛知県半田市。調査内容、丸1、ICT 教育について。以上です。スポーツクラブについて。
お知らせ。会派名変更。7月27日付、自由民主党杉並区議団市民が自由民主党杉並区議団に変更になりました。新議員の所属委員会。7月28日付、議席番号順、横田正直議員、保健福祉委員会医療問題調査特別委員会、脇坂達也議員、文教委員会災害対策特別委員会。以上です。
臨海前核実験に抗議し要請書を提出。杉並区議会はアメリカ合衆国が9月15日に実施した臨海前核実験の強行に抗議し、今後一切の核実験の停止を求める要請書を10月13日付でアメリカ合衆国大統領へ提出しました。